奈良場先生、おはようございます。
どうもおはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回のテーマ、被災地と災害時の薬剤師の役割を学ぶということで、先生が早期臨床体験という科目の中で実際授業を行っている分野ということですね。
はい、そうですね。薬学部の2年生に行っている必修科目の実習というふうな形になります。この早期臨床体験ではですね、生命倫理に関わることですとか、あるいは介護施設ですね、そちらの方で体験実習をしたりとか、あるいは2年生ですので、その後まだ4年間あるわけでして、
はい、
その後学んでいくということに関して、いろいろ調べながら、自分たちで考えていくというふうなプログラムになっております。
はい、
その一つといたしまして、被災地と災害時の薬剤師の役割を学ぶというプログラムを実施させていただいております。
この取り組みというのは奈良場先生、どのように始まったものなんでしょうか？
はい、そうですね。東日本大震災の後に、初めは選択科目というふうな形で始まりました。岩手県の薬剤師の先生方の協力をいただいて、選択科目というふうな形ですので、一部の学生が興味を持って履修するというふうな形で始まったものでございます。
はい、
それからですね、特にきっかけとなったのは平成30年の1月に東日本大震災復興フォーラム in 気仙というですね、これは岩手県の薬剤師会が主催となって、震災後7年間のまとめをしましてですね、で今後薬剤師ではどう取り組んでいけばいいのかということをみんなで考えましょうというふうな会でございました。これに私も参加させていただいたんですけれども、お恥ずかしながら県内の薬科大学に勤めている身ではあるんですけれども、はい、震災時の薬剤師という、その取り組みですねについて、あまりにも知らなかったということを思い知りまして、これをですね、ぜひ学生にも伝えて多くのことを学んでほしいなというふうに思った次第です。
奈良場先生が、つまり全員が学ぶ必修科目にしましょうよということで、3年前ですか、
はい、
からこう組み入れる提案をなさったということなんですね。
はい、そうですね。実際にですね、この取り組みを、始めようというふうにしたときに、全員が履修するということになりますと、対応いただく行政の方ですとか、あるいは薬剤師の先生とかですね、非常に多くの方々の協力が必要になるということになります。そういったことでちょっと不安もあったんですけれども、お話を行政もしくは薬剤師の先生方のところに持っていったときにですね、非常に好意的に協力いただけるというふうなことになりまして、非常にスムーズに始めることができたというところです。特にですね、どこかの方が特に熱心に対応というふうな形ではなくてですね、本当にどこに行ってもですね、非常に丁寧に対応していただいて、むしろぜひ協力させてくださいっていうふうな形でお話を聞いていただいたというのは非常にありがたかったというふうに思っております。
それだけその大切なことですよということを表してますよね。
はい、そうだと思います。
実際どのようなことを行うのか具体的に教えていただいてもいいでしょうか？
はい、そうですね。2年生になりまして、連休明けの5月なんですけれども、通常大学ですと日々講義があったり実習があったりというふうな形なんですけれども、まるまる1週間ですね、このプログラムのために授業とか実習を空けていただいております。で、基本的に学生はですね、各自が3カ所なんですけれども、どこかの地域に、フィールドワークとして実際に現地に赴くというふうな形になります。
はい、そのどこかというと場所は、はい、どういったところですか？
そうですね、宮古、それから太郎ですね、それから、釜石、大土、それから、大船と陸前高田、この、3カ所というふうな形になります。現地ではですね、各行政の担当者の方に震災時の対応について話していただいたりとか、あるいはそれぞれの地区で活躍されている薬剤師の先生方がいらっしゃいますので、そういったお話を聞いたりといたします。さらにですね、震災の遺構を見学したりというふうなことを1日をかけて行っていくということになります。で、その前と後にですね、実際に行く前と後には、様々なことを行ってもいます。
ではその事前というところではどういうことを行うんでしょうか？
学生たちは自分が行く地域というのが、まあ、割り当てるというふうな形になります。その地域に関しましてですね、事前の調査を行います。で、目的としている東日本大震災というその時の状況というのはもちろんそうなんですけれども、それ以外にでもですね、各地域の歴史とか文化とかですね、そういったものに関しても調査をさせております。こうしたですね、下調べを通して学生は県内のその沿岸地区がですね、非常にまあ豊かな文化を持っていて、でそれぞれ深い歴史があってということで、そういった各地域が災害にあったということですね。でそれがまあいろんなことに影響を及ぼしているということを深く学んでいくということになります。それからですね、事前にですね、避難所運営ゲームというのもしています。
避難所運営ゲーム、あら、どういうものでしょうか。
はい、これは静岡県が開発したゲームなんですね。まあ、静岡県も災害が予想されるということで、いろいろな取り組みを熱心されているんだろうというふうに思います。まあ、その一環として作られたんだと思うんですけれども、学生たちはですね、5、6人のグループを作りまして、避難所の運営者という立場になります。
はい、
で、ある地域の避難所があって、それはまあ体育館で校舎があってという場所なんですけれども、それがですね、大きな紙に地図として書かれています。
はい、
でそこにですね、避難してくる住民がたくさん来ます。でその情報がですね、カードで渡されていきます。だいたい30秒に1枚ぐらいずつカードが割り振られます。
お
ー、まあ、例えば何々さんが何人で来ましたとかですね、
はい、
あるいは足の不自由な方がいますとか、あるいはご高齢の方ですとかですね、そういったまあ個々の情報がいろいろと載っている状態で次々に来るんですね。で学生たちは避難所を運営しなければいけませんので、この方はここに配置しましょうとか、この人たちはこっちに行っていただきましょうとかっていうようなことを考えて、体育館の位置とかにですね、記していくということになります。でたまにですね、まあ、イベントといいますか、事故といいますか、そういったことも起きます。急にですね、大量のテントが届いたりとか、あるいはどこどこのトイレが使えなくなるとかですね。で30秒に1枚ぐらいずつそのものが来ますので、場合によってはパニックになったりもするんですけれども、これよくできているゲームでして、あえて多分そういう状況になるようになっているんだと思うんですね。まあ、そういった状況がいかに大変か、そしてまあいろんなことを考えていかなきゃいけないのか、工夫していかなければいけないのかっていうことを学ぶことができるようになっているものでございます。
もう事前の段階から冷静に落ち着いて行動しなければいけないという、その辺はもう意識できますよね。
そうですね、ゲームですので、ある意味楽しみながらやってるんですけれども、まあ、大変だなということは体験できると思います。
はい、そうしたことを学んでから現地に入るということで、では実際現地での様子はいかがでしょう。
現地はですね、貸し切りのバスを利用して行くことになっております。でですね、ここ数年ですね、沿岸地区と、まあ、盛岡地区をつなぐような道路がかなり整備されまして、
はい、
私も毎年行ってるんですけれども、年々その時間が短くとなりますからね、なって、だいぶ沿岸地区が近くなったなということを実感しております。で朝結構早くスタートするんですけれども、なかなかですね、大学で、みんなでバスでっていうようなことがないもんですから、ちょっと最初のうちはですね、学生も遠足気分みたいなところが若干はあったりもします。ただですね、現地についてっていうふうなことになりますと、やはりそこには行政の方がいて、薬剤師の先生がいてということで、そこの場所はある意味被災地だったということもありますので、まあ、ちょっと緊張したような表情に変わってまいります。今年はですね、宮古地区では市のですね、危機管理課の山崎さんに行政の話を聞いて、で港屋薬局の港屋先生にお話を聞きました。それから、大槌町では防災対策課の平野さんとか、三浦さんに対応いただいて、薬剤師といたしましてはつくし薬局の宮沢先生にお話を聞いておりました。大船渡市ですけれども、こちらも防災管理課の河野さんに行政の話を聞いて、気仙中央薬局の金野先生にお話を聞きました。金野先生にはその後バスに同乗していただいて、僕バスガイドですとかと言ってですね、陸前高田の方まで、バスで移動して、いろいろな現地のお話をしていただきました。まあ、こんな形でですね、各地域ではさらにまあ震災の遺構ですとか、あるいは 各地域での薬局の店舗ですとかね、そういったところも見学させていただいております。でこういったですね、行政とか薬剤師の先生方の話の後に、まあ、何か質問はありますかって学生に言うんですけれども、非常にですね、積極的に質問をしてくれるんですね。ちょっと私の授業の時は何もそんな反応ないのになと思うんですけれども非常に多く質問していただいて、で、まあ、質問に対して行政や薬剤師の方々も非常によく対応していただいているというふうな状況でございます。
何かとてもこう各町村の協力体制が最初のお話にありましたが本当にしっかりとこう受け入れられているというところが伝わってきますね、はい、さあそしてその現地調査の後ということですよね。
はい、そうですね、調査が3日間にわたって行われますけれども、その後最終日のところで、発表会というのを行っています。で学生はですね沿岸地区のどこかに行ってるんですけれども、行っていない学生もいるということになりますので自分が行っていない場所の状況とかもやはり知った方がいいだろうということで発表会に関しては全体でまとめて行ってもおります。なので、自分が、まあ、行かなかったところの被災の状況その時の対応ですねそういったところを学ぶことができるようにしております。さらに最後にはですね、岩手県薬剤師会の専務理事を務めております熊谷先生に当時県薬剤師会としてまあどういう対応されていたのかそしてまあその後ですね県薬剤師会としてどんなことを行っているのかというようなことを説明していただいております。
こういった実習を終えた学生さんの様子というのは先生どうですか？
そうですね、実は本学薬学部の学生岩手県の出身者というのは、まあ、比較的多いんですけれども、沿岸地区という学生は特に最近は少なくなっております。で、今ちょうど大学生になってくるというふうな学生は震災当時、まあ、10年前ですね小学生小学校の低学年だったという子が多いんですね、はい。でまあ、震災の記憶は当然あるわけなんですけれども当時の状況っていうことになってくるとあんまり知らないことが多いかなというふうに思います。で実際に沿岸地区の出身が少ないということもありますが沿岸地区に行ったことがあるっていう学生も意外に少ないっていう状況なんですね。まあ、そういったところで、まあ、実際に現地で学ぶというふうなこのプログラムですね、
はい、
はい、これは非常に学生が学ぶところも多いというふうに思っております。さらにですね、学生たちは将来、まあ、薬剤師としていろいろな場所で働いて活躍していくことになるわけですね。でご存知のように東日本大震災から10年、この10年間でもいろいろなところで災害が起きました。毎年のように起こっていると思います。日本はある意味そういう国なんだろうというふうに思います。先ほど話しました県薬剤師会の熊谷先生の話にも出てくるんですけれども各地で災害が起こった時に薬剤師としてやはり派遣されてですね現地で対応するっていうことも非常に多くなっております。そうなってくるとですねやはり将来薬剤師になる学生として災害時にどういうことを知らなきゃいけないのかしなきゃいけないのかまたは何ができるのかっていうことを学生の時から考えているというのは非常に大きな意味があるかなというふうに思います。なので、まあ、東日本大震災があった、本県で学んだ薬学生というふうなことで、まあ、将来、こういった経験をですね生かしてさまざまなところで対応できるような薬剤師になってほしいなというふうに思っております。